リスナーの皆さん、こんばんは。ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。よろしくお願いします。昨年、まちづくりのための人材養成講座、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾が京町屋の、室町にある有志庵にて開催されました。この番組では講座を受講された方々や講師の方とともに、まちづくりへの取り組みや夢についてお伺いしています。
今夜もアシスタントを務めますのは、京都女子大学4回生の恵美香奈です。よろしくお願いします。ではこれからの20分間どうぞお楽しみに。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りします。今日のゲストは京都竹プロジェクト代表の上田裕樹さんと副代表尾崎翼さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いいたします。
京都竹プロジェクトっていうのは、京都らしいなという取り組みだと思うんですけどテレビなんかでもねご紹介されてご存知の方も多いかなと思うんですけれども、案外と活動は最近なんですね。
そうですね。
ちょっとご紹介いただけますか、活動のこと、はい、設立がいつぐらいという。
そうですね、設立は平成20年の8月なんですが、正直最初の頃はあまり活動の方は目立った活動はしてなくてですね、その後平成21年の3月にですね、地元の中学生たちや高校生を集めてですね、竹カップを作ったりして竹細工の工作教室をしました。でその後、平成21年の8月と9月にですね、イベントを実施したんですが、その8月には大体、竹を使ったですね、竹いかだ下りとかですね、キャンプを実施したりしました。で9月には、地元のその竹を使ってですね、井手町にある、マントの山という山を使って、そうめん流し大会をしました。今まで、そういった活動をしてきました。
でこの写真もねちょっと持ってきていただいたんですけれども、はい、そうめん流し大会、たくさんの方がいらっしゃってますよね。
そうですね、新聞や、インターネットの方でですね結構取り上げていただいて、地元の方ならず沖縄とか遠くから遠方から本当に来ていただいてですね、当日は大体1300人ほど来場されました。
1300人も。
はい。
恵美さん、これ面白そうです。
そうですね。
知ってたら。
山を使ってそうめんを流された
と。そうですね。はい。もうずっと下りの山がありまして、
はい、
その道を使ってなんですが、
もう山の斜面を使って流して。
ですね。そうですね。はい。
大体何メートルくらいになったんですか。
ですね。3000メーターというふうに言ってたんですが、厳密には3200メーターほど。
3200m、はい、も
そうめん流しですね。
すごいですね。
ギネスブックとかは。
そうですね、ギネスブックに挑戦ということで、しておったんですが、ちょっと途中でですね、止まってしまって、途中で水を付け足して、
切り
出して、そうですね。
あ、惜しかった。そもそもは、はい、この竹プロジェクトっていうのは、京都竹プロジェクトっていうのを作ろうっていう、はい、なんかきっかけってあるんですか。
そうですね、僕らは、地元の若者中心でやっておるんですけど、周りにその竹が本当にたくさん生い茂ってまして、この竹を使って何か、イベントをしたりとか、地元が活性化できるようなことをしたいと思ってまして、でそれで、いろんな経験なり、いろんな方たちと交流できてきましたので、こういった団体を作ってきちっとした形でやりたいなと思って行いました。
上田さんが代表で、それから尾崎さんが副代表。
はい、はい、そうですね。
尾崎さんもお住まいは
木津川市の方で、もう竹がほとんどボーボーに生えてる地域でそうなんですよ。想像できないかとは思うんですけど、例えば台風であったり大雨であったりすると道に竹が倒れてきたりするの で車で道を走ってるとそこで竹で道が塞がれてて、 通れなかったりっていうのがよくあるんですよ。でそういうなのをボランティアで伐採してその竹を有効活用してイベントなどにしていきたいなと思い参加しております。
確かに竹っていうのが今ね、活用どう活用するかっていうことがいろいろ問われていますよね。
そうですね、もういろんな地域で問題になっているということで、もう本当日本全国各地でも問題になってまして、もう九州が一番ひどいと言われているんですけど、どこの団体さんも悩んでおられまして、ただその間伐するといっても主にするのがそういう高齢者の方であったりとかいうことで、あまり効率的に伐採も進まないというのが現状だというふうに言われてます。
ね、竹って大好きと思うんだけれどもそうですね、なんか現状ね、やっぱり手入れされてないと大変だし、だけどこれだけ生命力がある竹だから何かに使えるんじゃないかという。
そうですね、で、まあ、私たち、まあ、たまたまその京都ということで結構その、まあ、ブランドもありますし活動はしやすいと思いますので、なんとか、まあ、この京都から、まあ、全国に広がっていくような活動をしたいなというふうに思っています。
ね、お若いんですよねえみさんとほぼ近いような
一個上ですお若いのにこんな起業されて本当に偉いですね。
いえいえ、そんな大したことないんですけどもう皆さんに協力していただいてやっとできることなので、はい、
伐採された竹は何に利用されてるんですか？
そうですね、今はですね、まあ、いろんな形で有効利用しようと考えておるんですけど、まあ、よくあるのがその竹炭に利用したりとか、
竹炭、
竹炭ですね、はい、まあ、釜焼いておられる方がおられますので、そういうところに持って行って、竹炭にしてもらったりとか、はい、あとはまあ僕らがその独自に取り組んでおることとして、まあ竹をですね、粉砕して、給食用の食器を作ったりとか。
食器ですか？
はい、そういうことをしたりとか。
そうそう、うん、ね、はい、かわいいですね、
うんまあ、いろんなところで研究とかはされておるんですけど、まだ実際にそのあまり実用化されている例がなくてですね、よくその、まあ、竹って言ったらその共鳴竹って言って、そのよく橋でやったりとかいろんなとの竹の工芸とかあると思うんですけど、まあ、それ以外の利用方法があまり確立されていないので、まあ、なんとかその確立させていければなとは思ってます。
あ、じゃあ今は手探りの状態
なんですね。そうですね、はい、
この、ね、講座が開催された、ね、はい、ユーシアンも1階は竹の間ギャラリーって言ってるんですけど、はい、もう建材床もテーブルも、うん、もう竹でできているっていうところなんで、上田さん的にはかなり興味のある場所だ
と思います。ありますね、本当に、はい、あそこまで竹が使われているというのがあまり見たことがなかったので、うん、最初見た時本当すごいと思いましたし、うん、やはりでも竹を使っているということで落ち着きますし、うん、いいなとは思いますね。
よくね、大手の業者さんとかもね、見学に来られたりしますよ、うん、で後半に、はい、その有志案での講座のことも少しね、ちょっとお話を伺おうかなと思います、はい、では音楽をお聴きください。
今日はゲストに京都竹プロジェクト代表の上田裕樹さんと副代表尾崎翼さんにお越しくださいました。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
では講座は、はい、地域プロデュース養成講座に、ね、はい、ご参加いただいて、はい、最後のプレゼンの時にも、ね、はい、来てくださってましたけれども、はい、いかがでしたか？
そうですね、本当にいろんな分野の方々が来られてまして、そこでまあいろんな方たちのお話を聞けて、いろいろと吸収できる部分もありましたし、まあ、今後に何かつながるようなことをできたらなと思っております。この講座を、受講させていただいたおかげでですね、はい、いろんな形でできました。
ではちょっと企画されていることを教えていただいていいですか？これからね、さらにこれを発展して、はい、まあ、なんかされようとしてるんですよね。
そうですね、はい、まあ、この今月の3月の22日なんですが、3月22日に、まあ、京都府南部のですね、木津川市の旧山城町のアスピア山城というところで、竹灯籠をする、まあ、イベントを実施する予定になってます。
どんな感じ、竹灯籠
竹灯籠ですね、うん、まあ、普通に竹を切って、中に灰を使って、ろうそくを作って、で水に浮かべて、
水に浮かべるんですか。
そうなんですよ、水に浮かべて竹灯籠を作るんですけど、まあ、ただ単に作るだけではなくて、まあ、アート風にですね、いろんな形で、作ったりできたらなという、まあ、計画を立てています
。いろんな形の灯籠を作られる。
そうですね、はい、大小さまざまな形で作ろうと思っています。
それは作られるのはもう終わってらっしゃる。
これから今僕らで、作ってみてですね、で企画しているのが、まあ、今年のですね10月とか11月、まあ、冬季になると思うんですけど、その時に、まあ、町全体で約8000本とか1万本ぐらい竹灯籠を使って、竹灯籠をしようかなという。
そんなにたくさんですか、はい。そしたらもう浮かべるだけではなくて、まあ、はい、置く分もあるんですよね。
そうですね、置いて、するんですけど、地元にですね、その大塚山古墳という、まあ、古墳がありまして、うん、その前方後円墳なんですけど、うん、この古墳全体をその竹灯籠で灯してみたりとか、あとはその結構高台に立ってまして、はい、その高台からその下を見下ろして、はい、例えばアート風に田んぼに竹灯籠を置いてやってみたりとか、はいはいはい、ちょっと奈良が1300年祭ということで今開催されてますので、はい、そことちょっとうまくリンクするような形でできたらなということで今計画立ててます、
はいはい、やり方無限大ですね。
無限大ですね、本当に、はい、だからいろんな業種の方と交流もできると思いますし、はい、
ね、山城地域も、はい、奈良と京都を、ね、結ぶ重要な、うん、場所ですもんね。
そうですね、木津も昔はその木の津と言われて、その平城京を建てるときに木材を運んできた港だというふうに言われてますし、ゆかりは深いと思います。
木津川もあるし、
はい、
ね、
ですね、
いろんなこう歴史的な風土でもあるし、
はい、
いろんなものが残っているし、
そうですね、
面白い場所ですよね。
そうですね、
でそこからなんか、まあ、京都ブランドっていうものを生かしながら、はい、全国にね、竹の使い方とか、うん、竹をこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうのが広がっていったらいいですよね。
そうですね、本当にそう思います、はい、
またたくさんの人が来てほしいですね。
はい、
そうですね、
これなんかこうなんか情報発信とかどっかホームページとか。
そうですね、ホームページ、まあ今当団体のホームページもあるのですが、今ちょっと、まあ、リニューアル中で、また新たな形でいろんな形でのブログを使ったりとかいう形で情報発信していけたらなと思ってます。
なんかちょっとね、アクセスしたいわと思ってらっしゃる方もいるかもしれないなと思いまして、
はいはい、
放送をね、はい、この放送は、FM797 で流してますけれども、はい、ブログでポッドキャストでも、うん、お聞きいただけるので、うん、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾ってそのまんまのタイトルで、うん、検索してくださったらきっと出てくると思いますのでね、うん、ぜひね、いろんな地域の方にこれは大事なことなんで、ちょっとお聞きいただいてご意見もいただきたいですよね。
はい、そうですね。
えみさんもぜひ行ってみてください。
ぜひ行きますただこちら夜だけなんですか？
そうですね、竹灯籠灯すので、夜6時からイベントをしまして。
6時から、
はい。でまあ、19時から、まあ、7時からですね、その地元の方たちを集めて、はい、その、まあ、10月11月に実行することに向けての実行委員会だったりとか、その協力関係者に対して、まあ、説明する場を設けようと思っておりまして、うん、ですね、まあ、今回の3月のイベントは、まあ、プレイイベントという形で位置づけております。
はいはい、じゃあプレイイベントにこうご参加いただいた方にまた、はい、いろんな提案があればまたそれも含めながらやっていけるかもしれないですね。
そうですね、本当にいろんな方たち来ていただいて、例えばそういう、まあ、芸術系の方でしたらまた今後アートのものを作っていただいたりとか、うん、そういう形で本当交流ができると思いますので、うん、そういうきっかけになればなと思っております。
灯籠作り楽しそうですね、
ですね
またそれをどう配置するかも楽しそうです ね、
ですね、はい、
尾崎さんとそれから、はい、上田さんはお近くなんですか？まあまあお近く、みんな木津川市、
ね、
お二人とも。
そうですね、はい、
メンバーの方もそこが中心ですかね。
そうですね、4人ともまだ4人しかいない状態なんですけど。あ、そうですか。
4人の割にはパワフルですね。
パワフルですね。
まあこれから会員を多く集めていきたい、地元の若い方から高齢の方までというので皆さんに力添えを得てこのイベントを大きくしていきたいという部分はありますので、
なんか4人でこれだけのことをしてはるっていうの 私びっくりです、
ね、私もびっくりです
、まあ、あのイベントの時はまたボランティア来てもらってそういうことはあるんですけど、その主要メンバーが本当4人で今やってまして、ですね、まあ、だから本当に今後いろんな形で広げていけたらなと思ってます、
うん、もう有望株の皆さんですね、そういうことをや
っていける、これからも様々なイベントを期待しております、
はい、
うん、いや、あのね、この竹のことはね、もう地下系でどんどんどんどんね、うんうんうん、あの広がっていく話だと思うので、うんうん、で日本人の心には竹ってね、うんうん、すごくあるし、まあ、日本東南アジアは特に竹
あるかもしれないけど、
どんどん広がっていきますね、世界にも、ね、
はい、
地
下系のように本当にまずは日本全国広がっていけるようにできたらなと思います、
うんうん、いや、木津川の方にね、こういうあの若い皆さんがね頑張ってやってらっしゃるっていうのはすごく嬉しいなと思いますし、あのまたユーシアンにもあの、ね、来ていただいて、はい、あのユーシアンでもまちづくり研究会というのがあったりしますので、うんうんうん、そんなお話をまたしに来ていただけたら嬉しいなと思います、ね、は
い、またいろいろと勉強させていただければと
思います。こちらこそいいお話伺いましたね、今日は、ね、
はい、あのお二人が若いことにまずびっくりしました
本当に、いや、あのいい話をありがとうございました。ちょっと時間がそろそろ迫ってきましたけれども、またね次回あのお楽しみにということで、今日はこの辺りでありがとうございました。
ありがとうございました。
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 この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りしました。